恵み深い天のお父様、忘れていたこともありますし、深く心に残った出来事もありました。嬉しいことも悲しいこともありました。ありのままそのまま受け止めながら、神様が私たちに寄り添ってここまでご一緒くださったので本当に感謝します。またお互いに支え合ったり、また楽しい、旅行に出かけたり、この与えられた交わりも感謝します。この教会にたくさんの人が来てくださって、本当に祝福と恵みがあふれるほどにあったことを告白し、神様にもう一度栄光をお返しします。また一年間、お仕事や学校の学びや、またご家族や、また健康のことや、いろんな山あり谷ありの旅路を全うされたここにいるお一人一人に、また全国に散っている方々に、入院中の方々に、神様からの豊かなねぎらいをお願いします。そして今日は特にこの教会出身の近藤英治先生が一週間前に体調を崩し、緊急入院し、脳梗塞ということで、今言葉の障害、左半身麻痺とお聞きしていますけれども、どうかこれがとどめられて、やがてリハビリで見事に回復するように、心配しながら病院に付き添っている三国姉妹にも、またあちらこちらにいるご家族にも、神様の豊かな支えをお願いします。また森ゆりさんのコンサートに、イブ礼拝に来られました多くのこの町の人々に、神様からの引き続きの、恵みと導きをよろしくお願いします。これからご一緒に今年最後の聖書のお言葉を見ますので、お導きください。皆さんの心にあるお祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。はじめに、今日は寒いですか？暑くはないと思うんですが、もうちょっと暖かい方がいい人、じゃあこのままでいい人、分かりました、じゃあこのままにいたします。今日は委ねましょう、一年の終わりに、というお話をします。その前に、先日初めての経験をしました。私のように家に帰れない人は、家に帰るときに高速道路、ありがたいことに今のところお金かからないという国のシステムがあるんですが、ある高速道路の入り口で免許証を出しましたら、初めてですね言われたの、4年半以上経って、いろいろ大変でしたね、ご苦労様でしたって言われたんです。ちょっとびっくりしましたね、初対面で、おじさんだったんですが、この人存じ上げないし、でも私の富岡町っていう免許証を見て、いろいろ大変でしたね、ご苦労様って、実はあの時高速道路の入り口が右も左もあって、一番並んでるところに私並んじゃった、しまった、知恵がなかったな、隣に行ったらすっと行ったのにって、出る時はこう思いました、ここでよかったなって、あのおじさんに会って、あの一言、別に何かもらったわけじゃないけども、ご苦労様でしたって、本当にいろいろ大変でしたねって、私のこと知らないはずなのに、どこでどういう生活してるかも知らないはずなのに、いろいろ思いやっていただいて、思い描いていただいて、いろいろ大変でしたね、ご苦労様でしたって初めて言われたんです。私たちは今日お互いに言いたいんですね、それぞれ生きて、もうそれだけでご苦労様ですよ、大変なそれぞれの生活、自らの命を絶つこともなく、もうやってらんない、こんな人生って言ったっておかしくない場面もあったはずなのに、ここまでそれぞれ本当にご苦労様でした、いや学校の勉強も大変だろうに、子どもたちもご苦労様でした、お仕事してる人もそんなにスムーズにいくはずもなく、いろんな人間関係、いろんな仕事の壁を越えてご苦労様でした、家庭も思いがけないことが2つや3つ1年間ならあったんじゃないですかって、ご苦労様でした、私たちは今日お互いにご苦労様の挨拶をして、神様のねぎらいを豊かに受けたいと思うんです。そのために私たちはあんまり重荷を背負ったまま来年に突入しないように、 まあうちの娘は一人ちょっとかなり断捨離にちょっと凝りすぎてるんじゃないかなと思っている子供もいるんですが、うかうかしてると私もなくなったりしていらないと思ったから捨てたなんて言われると困るなと思ったりしてるんですが、物の整理も物にあふれているよりはすっきりしてそれはいいかもわからない。しかし心の物の整理も必要じゃないかな。ああ私は今年失敗した、私は最悪の1年だったという思いで来年を迎えたら本当にもったいない。せっかく年のこの切り替わりの時期を神様がお定めくださったのに。私先週一つのプレゼントをいただいたんです。この教会のある兄弟が、まあ、イスラエル旅行行った時、多分写真で撮った私の後ろ姿を写してくださった。で教会の人にこれ見せたらそっくりだそっくりだって言うんですよ。私言いましょうか。私あんまり自分の姿好きじゃないんです。なんで？猫背だから。私直そうと思ったけど直らないんですね。だから写真見るのも嫌いだし、あやっぱりこれ絵を見てもちょっと猫背だなと思ったんです。だけど周りの人があんまりいや似てる似てるそっくりだって言うから家に持ち帰ってじっと見て私こう言うんだと思って、多分リクサクショット私の場面なんですけども、で見てるうちにですね、いや人って変わるもんですね。好きになってきたんです自分の後ろ姿が。これはいい絵だと思って初めて自分を絵に描いてもらったって言って、これは私の家宝だって言って一番家のいい場所にある絵を外してですよ、そこに下げたら私もいつも見れるから朝から晩まで、ちょっとナルシストじゃないかなと思ったんですが、そしたらもう一人家族が家にいまして、それやめてってやっぱり私を年中見てるからわざわざ絵でまで見たくないのか、結局家のちょっと片隅の方にかけさせていただいたんですが、まあこれはこれで味があっていいかなって、いろいろ辛いこともあって片隅に追いやられることもあるけど、ちょっと物悲しい物寂しげな後ろ姿もこれも味があっていいかなとかって勝手な解釈をしているんですけど、まあしかしいいプレゼントいただいたなって。皆さん私たちは成功だと思うことも失敗だと判断することもそれはありますありますが、自分のことを好きになってとまで言わなくても神様は私たちにご苦労様と、そんなにパーフェクト主義じゃなく、私はあれができなかったこれができなかったってどこ見つめてるのって、それが命の営みじゃないって、あなたが勝手に背負い込んでいる重荷を、これ聖書の言葉で委ねましょうって普通あんまり言わないんです。それ無責任じゃないですかっていう気持ちが特に強いのが日本人です。なんでかというと農耕民族だから、パーフェクト主義で大体とかアバウトとかってあんまり合わない。ドイツ人と日本人がそういう傾向があると言われる。鬱の人も日本人に多いと聞くこともあるんです。あんまりパーフェクト主義でいい点もありますよ。細かいものを作ったりするのは群を抜いてます、もう完璧ですけれど、自分の人生にこれ当てはめたら本当に針のむしろですよ。いつ安らぐんですかって、いつ自分を受け入れるんですかって。ですから今日は聖書のあなたの負えない主に宿題課題があるのは当たり前だって、もう宿題を完璧にやったら安眠するって言ったら、宿題が溜まってたら俺はね眠れる日が来ないですよ。人生に課題と宿題があるのはこれが普通だって。ただその処理の方法、自分一人で まるで神がいないかのように、自分の努力と能力が全てであるかのように、失敗したら自分を責め自分を痛めつけ、そして成功したら時々天狗になって、もうそういうのやめましょうって、そう上下の激しいのやめましょうって、そして思い切って私たち一人ぼっちの人生じゃないって決めたんだから教会に来て、神様にこれは預けましょう。今日の言葉だと委ねましょう。今日は、まあ、大河ドラマのような今から3000年ほど前の日本の国の歴史じゃないからちょっと解説必要なんです。この間私学校に公園に行ったら、私ちょっと方向音痴だってわざわざ駅まで迎えに来てくださって、みち初めて会ったその学校の先生と話して、私社会科苦手なんですって、特に歴史苦手なんですって。なんかキリスト教の旧約聖書とかなかなかそういうの難しいっていう意味も含んでるかなと思って、確かに難しいんですけれど大事な教えがここに込められています。で今日は第二サムエル記、この王様の物語の、これは大河ドラマなんです。日本なら秀吉とかあるいは信長とか、しかしこれが日本じゃないからダビデって聞いたことある有名な王様の王国が確立する前夜、直前の非常に苦しかった、だから委ねますと言ったダビデの一場面なんですね。で今日はサムエル記第2の最後からいきます。38節39節を出していただきましょう。 それでは、ごめんなさい、最初にアウトラインだけ今日覚えていただきたいことは、どうにもならないことはありますよ、必ず。いや、私は一つもない、全部パーフェクトにやってるって言ったら、ちょっと自分が危険な状態で、よほどおめでたいか、あれもしかしたら自分を神様のように思ってるんじゃないか、これあんまりいい状態じゃないんです。いろいろやり残した仕事があるはずです。やろうと思っても開かずの扉もあるんです。いいんです、どうにもならないことは委ねましょうって。じゃあ何にもしないで棚からボタン持ちかと、それは違う。どうにかなることを探しましょうって。開かずの扉の前に立って朝から晩まで泣き晴らしたらもう疲れますよ。ほんで自分は明日もないと、こういう壁紙を自分で作りますよ。だから視点を変えて、どうにもならないことはどうにもならないんだから、私たちは神様じゃないんだから、これ以上考えない。パソコンならゴミ箱に一回入れちゃってもいいし、どっかに格納しちゃってもいい。もう考えない。考えてたら明日も明後日もずっと暗いですよ。それはもうやめた。もうさんざっぱらそういうことやった、いいことなかった。で、どうにかなることを精一杯やる。いいんですかそれで、いいも悪いもそれしか人生はないんです。そこに神様は働くんです。さあ、それでは1番目は最後の方から見ます。38節39節、ご一緒に読みましょう。じゃあまず38節読みましょう。はい。王は家来たちに言った。今日イスラエルで一人の倒れたのを知らないのか。皆さん、ちょっと解説します。ここ私が大事にしている聖書の箇所なんですね。アブネルという将軍が暗殺されたんです。テレビでもトップのニュースになって、もう携帯電話で今日一大暗殺が起こったなんてなりますよ。今なら皆さん、ダビデという名前はあまりに有名です。デイビッド、この人はイスラエルって四国の 1.5 倍ぐらいの小さな直角にしたような国なんですが、中東にあるんですね。この小さな国が真っ二つに割れてたんです。国家統一してない。朝鮮半島の例えば北朝鮮、大韓民国みたいな、民族分断みたいな。で、北の方は、じゃあ、平壌が首都ですかって、北はマハナイムっていうね、北の東側にあるところを首都に、イシュボシェテっていう別の王様がいたんです。二人王様がいるのって、両党相立たずでしょって。南の方で後に有名になるダビデという人が、一番南にヘブロンっていうところがあったんです。何年か、7年半もずっと変則的な国の政治体制だったんですね。ところがやがてやっと国家統一の悲願が、東ドイツ西ドイツが一緒になるみたいな、そういうね、歴史の幕開けみたいな時がやってきた。なんでかというと、ちょっとややこしい話ですいませんね。北の方のイシボシェテという王様に仕えていたアブネルという将軍が、この国の長たち、つまり長老や指導者をみんな説得して、こんな国の状態は良くない、ダビデこそ王様の資格のある資質のある人だって、で南のヘブロンにやってきて国家を統一しましょうと、私協力しますと、こうなったんです。いやー、7年半は長いですよ。じーっと忍耐して、やっとこの時が来たかって。皆さん、そこに隙があるんですよ。いいことが起こったら次は落とし穴があると思って、悪くないんです。人生は思わぬことだらけです。自分が描いた筋書き計画通りなんか行くはずがない。家族のことも、仕事のことも、健康のことも。で、何が起こったかというと、アブネル将軍が今まで敵だった人の懐刀がやってきて、ダビデ王様と協力して国家統一しましょうってなったことを、後から伝え聞いたダビデ王の懐刀であったヨアブという人がいたんです。このヨアブという人とアブネルという人はもうライバル同士なんですよ、ね、そしてダビデがその人と仲良く食事をしたって面白くないわけです。面白くないだけじゃないんですよ、怨念があるんです。その昔戦いがあって、ダビデの懐刀であったヨアブには兄弟がいた、アサエルって言ったんです。戦いで殺された。殺したのはあの北のアブネル将軍ですよ。殺したって言ったって、戦いやめようってアブネルが言ったんです。警告したんです。なのにアサエルがムキになって結局自滅して死んでしまったんですが、絶対許さないと。ダビデ王がどのようにしたって、私は王様じゃないけど、王様が何判断したって関係ないと、絶対殺してやると。で、そして心ほくほくと北に帰っていたアブネル将軍を騙してヘブロンに連れ戻し、下腹を刺して汚いやり方で暗殺しちゃったんですよ。 この時一気に国家統一の機運がガガーッと下がった。家来がしでかした不祥事ですよ。しかも社長や会長に断りもなく課長がとんでもないことをしたようなものですけどね。それでだったら普通はこう考えるんです。王様は誰、リーダーは誰。ダビデが王様ならばそんな勝手なことをして国を斜めにしたあんな将軍の首切ればいいでしょうって。ところがそうはいかないんです。人生はそんなに単純じゃないんです。親戚関係もあれば、これからの国づくりもあれば。ちょっと結論を言いますよ。とんでもないことをしたこのヨアブというのは甥っ子なんです。ダビデの、後で聖書を開きますけども、ダビデの姉妹にツェルヤっていうね、その息子なんです。その息子の一人のアサエルがかつて殺されたから、お兄さんは怨念で、因縁で、復讐心で殺しちゃったんですね。まあ、いずれにしても甥っ子なんです。まさか甥っ子を殺せるかって。それだけじゃないんです。韓国の歴史ドラマ見てもよくそういう場面がありますが、王様って言ったっても長老たちに支配されて、それから自分の王様の兄弟の方が権力が力が強かったり、ものすごい権力だったの。ツェルヤの子供たちの弱武家、ね、ですから王様って飾りみたいなもんですよ。情けない。王様って言ったって手出しできないのって。できないって言うんです。これが人生です。皆さん、社長だから何でもできるか、会長なら何でもできるかって、いや、そんなに単純じゃない。いろんなことが絡み合ってるんですよ。で、どうしますかって。そういう時は委ねるほかないでしょうって。さあ、39節にそれが書いてある。じゃあご一緒に最初のポイントの39節読んでみましょう。はい。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。ツェルヤの子らであるこれらの人々は私にとっては主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように。自分の姉妹はツェルヤと言った。その子供はヨアブと言った。その弟はアサエルと言って、アサエルは戦いで殺された。殺したあの弟を殺したあのアブネルを許さないと言って、ツェルヤの子供であるヨアブは汚い方法で連れ戻し、騙して殺したんですね。で、ダビデに対する、それを普通に思うと思いますよ。もし私が国民なら、ダビデだなって、ダビデ王は腹黒いなって、なんだかいい顔して食事会したと思ったら、後からちゃっかり自分の手を汚さずに、権力者なら何でもするからなって、暗殺したわ。本当の犯人はダビデ王だって、汚いやつが次に王様だなって、もう支持率がガガーンと下がるようなもんですよ。けどダビデは手も足も出ないって言うんです。手出しできないって。情けないですねって。情けないんです。私にとってはあなた王様でしょって。いや、確かに王様だけど、そんなことした家来の方が百戦錬磨だって。あの一族の力無視して私は国づくりできないって。何もできないのって。何もできないって。じゃあ悔しいでしょって。悔しいけどしょうがないことはしょうがない。だ、委ねる。悪を行う者にはやがて神様が、主が報いてくださるように。結論だけ言いますよ。ダビデの後、非常な知恵者のソロモン大王が有名ですよ。王様になった時、ソロモンの手で彼の首は取られるんです。だから次の代まで委ねたんです。じゃあ今日の引用箇所の一丸を出していただくと、これ読みませんが、ダビデは7番目の息子だった。じゃあ歴代史第2の16節、2章16出してください。はい。そしてその姉妹にツェルヤがいて、ツェルヤには息子たちがいて、そして2番目に出てくるのがヨアブ。三男は殺されたんです。三男を殺した犯人を許さないと言って、甥っ子のヨアブが殺しちゃって、ダビデ王様の立場を悪くした。この突然の思いがけない歴史の絵巻物語で、ダビデはじっとするしかなかったんです。皆さん、今年皆さんがどうにもならないで年越しになった課題は何ですか？宿題は何ですか？神様が知っています。いいんです。神様、毎月毎年いっぱい宿題をくださる。あるものは何とかなんです。あるものは何ともならない。じゃあ絶望ですかって、いいえ、全然そんなこと信じていません。やがて時が来たら、神様の時が来たら、思いもかけずそれが開かれるんですよ。だいたい自分でいじくってあんまりいいことないっていうことなかったですか？私、今日のネクタイですよ。このネクタイ、震災の後、なんでかって今日はね、中にこんなの着てるから隠れて、下の染みついて、染み皆さん、どっかで醤油かなんかソースかこぼして染みついちゃった。ところが これ私が買ったネクタイじゃない、震災直後ある牧師さんの奥さんが、私が行こうかなどうしようかなと思って行ったその横浜なんですが、その教会の牧師友人がわざわざ連れてて買ってくれた思い出のものなんですよ。でがっかりしたんです、どこでこんな染みつけたかって。やらなきゃいいのに、私がいろんな洗剤つけたりあれつけたりこれつけたりして、そしてゴシゴシゴシだんだん伸びてきたんですよ。最初にクリーニング屋に行けばいいのに、で後でクリーニング屋に持ってって何回もお金払ってもやったけどもう治らないんですね。やらなきゃよかった、あんなこと自分で何とかしようとしないで、最初からプロのクリーニング屋に持っていけばいいもの。まだありますよ、あるネクタイのなんか後ろ糸が出てきたんですよ。なんだろこれと思って、そのままにしてハサミで切ればいいのに、多分引っ張ればいいじゃない、ずっとツーッと表に出てきて模様がおかしくなっちゃって、もうあれはもうできないですよ。まだありますよセーターの中引っ掛けたですよ、大事なセーターです。それ引っ掛けたのは後ろから引っ張ればいいじゃないかって、編み方も知らないのに後ろから引っ張って別のとこ引っ張っちゃったの。多分この2つぐらい右引っ張ればいいかと、どんどん引っ張ってって最初よりもっと悪くなった。あんなことしなきゃよかったって。まあ仏教用語かなんか知りませんけど、家宝は寝て待てって、あの木の実果物の家宝の報いは今ジタバタするなって、寝て待てって、今はダメでもやがてなんとかなるということは本当にありますよ。昨日森ゆりさんという歌手の方が来て、実は今年招かれていって森ゆりさん のホールで私お話して、その時にじゃあ12月来ますってなって、ボランティアで来てくださったんです。うちだけ本当にありがたいなって思ったんですけれども、一緒に来られた方も以前もお会いしたんです。ただ立場を知らなかった、社長さんでした。名古屋で有名な大きなホールの社長さんで PA のプロでした。なんだか八代亜紀さんとか AKB とかなんとかなんて言ったか忘れますが、いろんなそう有名な人 のコンサートのでやるホールの社長さんなんだそうですね。で一緒に食事をしていたんです。だけど人生に試練があったって、火事になっちゃった、そのホールが漏電だったそうです。そして警察 の調書というか、ね、非常に厳しかったって。最初から犯人扱いで、なんで犯人扱いしたか、まあ、自分で火つけたとは警察思ったわけじゃないんでしょうが、もう本当に自分でも辛いのに、もう責められて最初から疑ってかかられて、もう自分はそこで終わりかなと思ったでしょうね。ところが思いもかけないことってあるんですね。火災保険だと思います、詳しく聞きません、総合保険か分かりませんが、掛け捨ての保険をそのホールにかけていて、あと2日ぐらいで切れる保険でしたか、もうギリギリの寸前のところで保険が効くって分かったそうです。結論だけ言いますと、元あったホールよりもはるかにいいホールに生まれ変わったんです。でその人何かしましたかって、ただ責められてがっかりして、もう一巻の終わりだと思って、しかしそうではなかった。一巻の終わりだなんて信じちゃいけないんです。八方下がりで、もう梨のつぶてでも来年はあるんです、未来はあるんです、来春はあるんです、そして来年の太陽が出る夏も来るんです。だから私は絶望する必要ない。ただ心のコントロールが必要です。いつまで抱えて、いつまで開かない扉ばっかり見つめてるの？なんで一人で落ち込んでるの？なんで勝手に落ち込んでるの？どうして人生をそういう暗い文様に決めているの？そうじゃない。ダビデもしょうがないものはしょうがないって割り切ったんです。それ以上その物語を追いかけないようにしたんです。だってどうにもできないから。質問は、ダビデは王とはいえ神ですかって。いや神じゃない、神ならば全知全能で何でもできますが、一国の王であってもできないことは山ほどある。王様よりも百戦錬磨の人もたくさんいる。非常に難しい舵取りこそ人生だ。別に王様じゃなくてもみんなそうです。親戚関係も血縁も甥っ子だからっていいことばっかりするわけでもない。これが物語だ。でこれは委ねましょうって。この教会は皆さんそうじゃないですか。私今年1年先振り返りながら、そうだなって、うちの娘の旦那さんお婿さんが来るっては本当に思いもしなかったって、まあ、私がちょっと心配するとすれば、いくら子供でも今年仲がいいかどうかもわからないから一緒に住んで仲悪くならないといいなとかって急に心配になりもしてるんですが、しかしこれも神様の用意されたことかなって。またさっきの写真見て、ベックチームが来て この間3人の人が洗礼を受けましたが、ベックチームってうちで呼んだのかって。いやキャンプ場にいる時、あのドイツ人のキャンプ場に不思議なことで来て、それ以来ずっとで、やっぱそれがきっかけでバプテスマっていうのも、これ私たちの計画じゃなかったなって。でこれからやることは、また再来年の春には建物を作ることはもうすでに決まっていますが、 私たちはかつて別のところに教会のがあった時、あれやろうとはした。震災でむちゃくちゃになって、もうそれどころじゃなくなった。だけど今再びあれをやろうとしてるって、私たち計画してなかった。ああ、これは神様の計画だなって。だから今日の引用箇所の20は、これは暗記してもいい箇所です。箴言の16章のまず一節を読みましょう。はい。人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。私たち自分で一生懸命考える。家族はこうあればいい、仕事はこういう段取りがいい、そして自分の今年の楽しみはこうあればいい、そしてところどころ崩れるんです。とんでもない真反対にも行くんです。心に計画を持ちますが、結果がどうなるかはあなたが決めるんじゃない。あなたは主ではない、世界の主でもない、人生の主でもない、家庭の主は、本当の主は神様でしょ、イエス様でしょって。神様のご計画に従って思った通りじゃなかった、思った以上だった。答えは神様だから、だからやきもきしないで、カリカリしないで、お委ねしてって。じゃあ3節飛びますね。2節飛び越えて3節を、これ結論ですね、読みましょう。はい。あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない。出てきました、この単語、聖書にいっぱい出てくる。委ねた方がいいよ、あなたの重荷は下ろした方がいいよ、あなたが全世界を支配してるんじゃないから、思い通りいかないのは自然だよ、普通だよと言って諦めることないよ、ね、神様にお委ねすれば、神様が一回受け取って、だって子供だって祈るでしょ、神様このことを本当に辛くて悲しくて何とかお願いしますって、神様聞かないと思うって、ねえママこのことお願いするっつって、ママはママの考えで今はあなたにあげない方がいいと思うけども、しかし聞き流したりしてないよ。一番いい時に別の形で、あなたにとって最上の時に最上の形で答えるかもって。地上の親子だってましてや天の神様は、だから委ねたらいいって。自分で神の座を奪い取ってやきもきしたり、自分を責めたり人を責めたりしない方がいいよって。今年の暮れにどうにもならないことを見つめないで、抱えないで、一回神様に下ろしましょう。そして身軽になって、そしてじゃあどうすればいいんですか。二つ目のポイントは、できないことはもう考えない、できることだけ見つめる。いいんですかそれで。いいんだってダビデの人生が教えています。じゃあ飛ばしました、今日の箇所の最初から見ましょうか。サムエル記に戻って31節から、ダビデは4つのことを行ったんです、ね、とんでもないことをした。ヨアブの首を切ることはできない。できることが4つあった。国を挙げて王様ができる唯一の国葬をやったんです、殺しておいて、殺した人の国葬でやるって、国民はあれと思ったでしょうね。その後大泣きしたんです、ダビデは。聖書は泣き女っている世界だから、ね、ゼスチャーじゃないかって。まだ疑念は晴れないですよ。悲しみの歌を作った。ああ危ねるよ、将軍よ、あなたとスクラムを組んでこれから国づくりをしようと思ったのに、あなたほどの人物が犬死にして、なんということだってね。どうも真心からの歌のようだって。極めつけはね、食事取らなかった、断食したんです。自分の家族がして食事する気にならないって人がいると思いますが、自分で殺しておいて食事できないってあるかなって。これら4つのできることは全部やった、つまりベストを尽くした、精一杯やった。これを全国民が見て疑念が晴れたどころか信頼が厚くなった。大したもんですね。マイナスがプラスになったんですよ。私たちはしばしばできないことを嘆いて我が身の不幸を嘆くんです。しかし聖書に出会うと、もうそれやめようって、できることを精一杯やって、あとは下駄は天に預けた、そしたら悪いことが変えて良い結果になったってありませんか。ありますよ。じゃあ確認してみますね。まず第一番目、国葬した、これ記録です。3章31節読みましょう、はい。ダビデはヨアブと彼と共にいた全ての民に言った。あなた方の着物を裂き、荒布をまとい、アブネルの前で痛み悲しみなさい。そしてダビデ王は棺の後に従った。将軍に命じ、国を挙げて国葬して、ダビデ王は亡くなった敵方の将軍の前にひざまずいて身を低くしたんですよ。これ国民が見たんです。 32節、2つ目に行ったことは読みましょう。はい。彼らはアブネルをヘブロンに葬った。王はアブネルの墓で声を上げて泣き、民も皆泣いた。泣いたんですよ。腹の底から泣いてるみたいだって、自分で殺しておきながら。こういう絶写はできないなって。皆さんもテレビ見て、この俳優うまいわって。なんで心からの涙が出るかな、こんな演じていてって。この子役うまいわって。全然演じてるように見えないってね。ダビデ王はどう見ても演じてるんじゃないんです。本当に心から痛んでいて、涙を見たんですよ。33節。だけど国民のある人は、だけど嘘泣きじゃないかなんていう人もいたかもしれない。で、ご一緒に33、34の歌を読みましょう。はい。王はアブネルのために悲しみ歌っていった。愚か者の死のようにならなかったのか。あなたの手は縛られず、あなたの足は足かせにつながれもせずに、不正な者の前に倒れる者のようにあなたは倒れた。民は皆また彼のために泣いた。ダビデはかつて羊飼いで縦ごと弾きの名人でもあったんです。どんな音色だったか、どんなメロディーだったか、これを聞いて、いやこの歌を作ったダビデ、彼が犯人だとはやっぱり思えないわって、だんだんだんだん潔白が証明されるかのように。そして最後の極めつけは35節読みましょう。食事をしなかった、絶対食べないと言った。ご一緒に35節読みましょう。はい。民は皆まだ火のあるうちにダビデに食事を取らせようとしてやってきたが、ダビデは誓って言った。もし私が火の沈む前にパンでも他の何物でも味わったなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。私が大切な人を失って、そんなこと関係ないことだって食事するようなことがあったら天罰下れと、自分が罰せられよとまで言ったんです。これを見て、一つ二つ三つ四つを見て、国民はどう思ったか。36節ご一緒に読みましょう。次の36を出していただく。はい。民は皆それを認めて、それで良いと思った。王のしたことは全て民を、まあ、大したもんですね。どうにもできないことはそのまんまにして、今できることを全部一生懸命ベストを尽くしたんです。その結果、次の王様は誠実だ、本当に信頼できる、無実だ、家来が勝手にやったんだ、弟が殺されたことの怨念でやったんだ、ダビデは一切関わっていないどころか信頼できる王だって。大したもんです。私たちは我が身の境遇の不幸を嘆くんですが、なんで自分ができることしないのって、あなたが変われば周りが変わるのにって、ね、紅病ならないようにって、渡辺和子さんの本は今でも売れてるようで、してくれない、あの人してくれない、これしてくれない、してくれないせいで私はこうなってるって言ってる限り、人生に未来がないよって、紅病から卒業しなきゃって、自分がいかに変わるか、あれしてくれない、お母さんがこれしてくれない、あの人がこうしてくれないから私はこうだって、もうやめようよって、自分が何をするか、自分が一歩変わる、それが肝心要でしょうって。38節、37節、ご一緒に読みましょう。はい。それで民は皆、すなわち全イスラエルは、その日ネルの子アブネルを殺したのは王から出たことではないことを知った。もう疑念はすっかり晴れました。だから道はあります。できることはあります。明日はあります。できないことを考えなくていい。そしてオクラにしまったらいい。神様がいつか何とかしてくる。そんな無責任でいいんですかと。いいんです。いいも悪いもそれしかないんです。人生は思いっきり神様を信じ、信頼して、希望を持って委ねて、私たちのベストを尽くせば十分ですよって。じゃあ私たちは果たしてベストを尽くしたかって。この間は宣教師牧師たち一緒に年末感謝のお交わりをしたんです。私ちょっと慰められたんです。モニカ先生は年が私の方に近いかなと思って、やっぱりエネルギーが限りがあるから、私も最近年を取ったかなと思って、容量がアップアップになるともうそれ以上できない。だ教会でも何人かの人の話をしたら、もうアパートに帰った方がいいかなという、私ちょっと慰められたんです。というのは副牧師の先生は多分その限界がないようにいろんな人と話して、私あれやれたらちょっとできないかなと思っていたんですが、モニカ先生が、あ、私と似た人がいると思って、 私とモニカ先生が普通なのか福母子が普通なのかどっちかが分からなかったのか、それぞれのベストでいいんだなと思った。皆さん方も人と比較する必要ない。それぞれの容量とそれぞれの賜物とそれぞれのベストでいい。ただし自分のベストだったかどうかは自分しか分からないです。私は今年はちょっと検査で引っかかって、多分震災直後いきなり9キロ痩せたんです。その後いきなり太ったりして、ああいうのはあんまり体に良くない、ストレスもあんまり健康に良くないっても聞きますけども、ちょっといろんな検査が引っかかったもんですから、食生活に気をつけようとか運動しよう、まあ、この2つ掲げたんですね。まあ内輪の話をすると、運動皆さん私やりましたよ。まあちょっとある運動器具を買ったりして、どれぐらいやったかって、ある時はバカみたいやったんですよ皆さん、ね、バカみたいやって、これほどやる人いないんじゃないかな、汗びっしょりかくぐらい毎日1時間をやったんですね。で結構運動をやったのはこれは良かったんです。じゃあ食事はどうしたか。食事は最初は良かったんですよ皆さん。だけどこの間ある学校に行ってお話をして、ちょっと品川ってところで時間ができちゃった、それが誘惑でした。クリスマスの飾り付け品川駅にいっぱいあってですよ、日本一うまいもの比べとかってやってたんですよ。私は買うつもりないですよ、甘いもの控えてるので。ところが20人ぐらいずらーっと並んでるんです。皆さん、人が20人も並んだら、なんで並んでるか知らないけど、並んでる私がいました。そうしたら、ね、私が並んだら後ろにまたずーっと10人20人並ぶんですよ。そして1個買えばいいのに4つも買ってきて、そしてある甘いものを、まあ、わざわざ並ぶほどじゃなかったかなと思ったんですが、まあ、これちょっと修正しないといけないかなと思った点もあるんです。皆さんもそれぞれの目標があって、本当これはこうしたらいいかなと思う、あるところよくやったんです、それ評価したらいい。あるところはもう少し精一杯ができたかなって。昨日はね、一回だけ森ゆりさんたちとお食事しましょうということで、私苦々しい思い出があるんです。あの森ゆりさんがいつ来られたか覚えてない、20年前なのかちょっと聞くの忘れたんですけれども、あの時小高っていうところにチャペルがあって、最後はそこでやったんです。私はバカの一つ覚えみたいにいつも決まって小高っていうところに、私が好きなラーメン屋があった、私は日本酒おいしいと確信してたんです。だから誰でも彼でもあそこ連れて行った。なんでかって私が美味しいから。ほんで、ところがあの時森内さんの表情があんまり美味しそうでなかったんです。あんまり感動してるじゃなかったんですね。で今頃になって、まあ、家内にも相談したら、そりゃそうだって。女性は最後にコンサートやって疲れてラーメンで喜ばないと思うよって。あんまりそんな綺麗そう、見た目は食事美味しいんですけど、そんな特別の綺麗なラーメン屋でもなかったの。ただ私がいいと思ったから、もう無理やり押し付けてしまったんだけど、今回はちょっと心それがあったから、何食べたいですかって、近くに美味しいとんかつ屋、ラーメン屋さんもあるし、それからイタリアのちょっとしたレストランもありますから、あ、イタリアがいいですかねって。そしたら今回はちょっと合っていたようなんです。ピタッとはまっていたというか、あ、喜んでいただけたようでよかったなって。私はいろいろ失敗もあって、そして修正する必要もありますよ。いいと思います。失敗したら、まあ、しかしそれをいつまでも引きずらないで、次の時に用いたらそれで十分ではないですか。テレビでいわきの小川町というところがあって、そこの人が映っていました。農家の人で、震災の後はずっと暗かったって。それみんな暗かったと思います。だけどある時思ったんですって、いつまでもこんな自分じゃいけないって。いや、へーと思ったんですが、野菜にも悪いって。野菜を作ってる人が暗い気持ちで引きずって暗い表情でやってると、野菜は人間の表情を見るかどうか分かりませんが、野菜にもいいことないんですって。でまず自分が変わろうって、自分から変わろうって、で明るくなろうって自分を決めたんですって。そしたらそれから野菜作りとか、その接する周りの人々にも、なんていうか、その影響は多分やっぱりあるでしょうね。普通にあると思いますよ。私昨日のコンサートで驚いたのは、静岡から来ておられましたね。静岡からって9時間10時間かけて、そしてわざわざホテルを取って、私知らないで食べましたが、みかんを持ってきてくださって、私が静岡の学校で話した時に学生だけかと思ったら、そこにいらしてたんですって。で後で手紙のようなものをいただいたんですが、阪神の震災の象徴のような森ゆりさんと弟さんを亡くしましたから、下敷きで神戸大学の学生でした。そしてなんだか東日本のこの私と一緒になる機会を絶対逃しちゃいけないと思って、と言ってわざわざ静岡から来ますかって。そしてお年を召したお母様を連れて、でそこには来てよかったって。お母さんはちょっとお年もあるようなんですが、今日クリスマスの意味が初めて分かったって。ホテルでイブレハに出て、私も思ってるんです本当は。イブレハずっとやってきて、これは福牧師の あのセンスだと思うんですが、だんだんだんだんなかなかいいイブ礼拝だなって、まあ、あんまり他の教会で言うもんじゃないけど一番イブ礼拝じゃないかなって、余計なことどんどんどんそぎ落としてよく洗練されたイブ礼拝だなって、そのイブ礼拝に出てお母様がクリスマスの意味が本当に分かったってすっごい喜んでいた。ああ福島まで遠くに来て、そしてコンサート終わってからまた9時間10時間かけて帰ったわけですが、よかったって、あお母さんに対しても息子さんだと思うんですが、まあ、ベストを尽くしたんだろうなって。皆さん、私たちはまだベストを尽くしてないところがあれば自分を責める必要はないです。今からチャレンジすればいいんです。パーフェクトに意味があるんじゃないんです。チャレンジすることに意味があるんです。なぜかというと、最後の引用箇所もう一回箴言20を見ますと、さっき2節を省きました。2節で、神様は結果が欲しいんじゃないです。プロセスが大事なんです。ご一緒に16章2節読みましょう、はい、人は自分の行いがことごとく純粋だと思う。しかし主は人の魂の値打ちを測られる。皆さん、私たちは結果がうまくいったら結果オーライ、うまくいかなかったら自分は失格者、失敗者。しかし神様の物差しは全然そうじゃない。神様の物差しはその人の魂の値打ちを測られるんです。ああダビデは本当に自分は惨めだな、あやつり人間のような形ばっかりのお飾りのような王様だな、実力ないなと思ったけど、しかし彼のその時できる精一杯やったな、この人ならやがて国を任せていいなと神様が判断した。このような人物ならもっと大きな使命を与えても十分やるな、神様の使命を全うするなと神様は値打ちを図ったんです。もう一度最後の3節、だから私たちは委ねてそして来年を迎えましょう。できることを精一杯しましょう。じゃあ16章3節を読んでお祈りをします、はい、あなたのしようとすることを主に委ねよ、そうすればあなたの計画は揺るがない。お祈りいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。それぞれ年の終わりにこの1年間振り返りましょう。そして神様に感謝しましょう。先ほどは写真を通しこの教会の1年間を思い巡らしました。私たちの仕事や学校や家庭や1年間のいろんな出来事のうまくいかなかったことを見つめないで、これは与えられた恵みだな、あの時の喜び、あの時の悲しかったけど寄り添ってくれた人、神様がくださった恵みを思い起こしましょう。どんな喜びがあったでしょうか。試練の中でどんなありがたいことがあったでしょうか。どんな感謝な出会いがあったでしょうか。思ったように進むことができなかったことも大丈夫です。そのまま凍結してフリーズして、私たちは神ではないので、これは時ではない、神様の深いご配慮があると思って信じて、天の金庫のようなところにお預けしましょう。そして視点を変えて、私に今許されていること、私ができる精一杯を見つめましょう。自分自身がよくやったなと思うことも評価しましょう。途中で崩れたなと思うことはまた来年新しく挑戦しましょう。パーフェクト100点である必要はさらさらありません。できないことは数えないで、できたことを数えて来年へのホップステップジャンプにしたいと思います。いかがでしょうか。神様、今年私が思い描いたことと違うこともたくさんありました。時々は歯ぎしりしたり地団駄踏むこともありましたが、神様に年の終わりにお預けします。それ以上追いかけません。 それ以上見つめて落ち込むことはしません。神様にお委ねしますので、神様の良い時に良いように導いてほしいのですと、そのような願い、そのような重い出来事があると思う方、目を閉じたままどうぞ手を挙げて神様にお示しください。神様、一人一人の願いを今日引き上げて重荷を受け取ってください。それからどうでしょう、神様に委ねるものは委ねますが、私にも今少しばかりの力があり、いろんなアイデアもあり、悔いがないようにできることは精一杯させていただきます。神様、どうかそのために今はまずこれをしなさい、家族についてはこのことからチャレンジしなさいなど、年の瀬に向けてできることを精一杯したいので、知恵とアイデアとまた力と志と信仰を私にお与えください。そんな願いのある方もどうぞ手を挙げてお示しください。神様、一人一人の心の願いをあなたが知っています。引き上げて力をお与えください。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。一年間の感謝、やり残したことを神様に願い、どうにもならないことは心配しないで天に預けて、そして来る年を神様にお願いしましょう。そして今日は特別に知らない人も多いと思いますが、近藤英治牧師先生のこの左半身麻痺と脳梗塞が和らいで、悪くならないように、回復するように、言葉も出るようにお祈りしていただきたいと思います。その他体調悪い方のことも覚えましょう。どんな言葉でもいいです。声に出せる方ご一緒に声に出して、それではしばらく祈りましょう。恵み深い天のお父様、この1年間を本当にありがとうございます。神様は私たちを祝福してくださいました。悔しいことも悲しいこともありましたけれども、あなたは最善の1年をくださったのです。どうか私たちができるベストを尽くすことができるように、ここにいる人たちの年末まで年の瀬を豊かに祝福してください。天のお父様、教会の未来もあなたにお委ねします。特に今日は近藤先生のために祈ります。どうぞ近藤先生の左半身が回復するように、拘束が流れるように、そして麻痺がなくなるように、言葉が出るように導いてください。よろしくお願いします。あなたに全てをお委ねします。アーメン。お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、嬉しいことも悲しいことも、どうにもならないことも、道が開かれる喜びもありました。それをそのままありのままあなたの御前にお返しし、あなたがくださった1年間を感謝を持って受け止めます。天のお父様、近藤先生の脳梗塞の血流が流れて、そして、いろんな麻痺の症状が和らいで、言葉も戻るように、心配しているご家族に慰めと支えをお与えくださるようにお願いします。また今日ここに集まった一人一人のやり残したこと、またいろんな重荷をあなたが引き上げて、そして来年に向かって素晴らしい年越し、年末年始となりますようによろしくお願いします。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、喜びも悲しみもあなたから与えられたものとしてありのまま受け止めます。どうにもならないことを天にお預けします。これ以上心配しません、追いかけません。開かれていることに全力を尽くします。私の精一杯を受け取ってください。この1年間感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。